ヌボルトー、一週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルト、この番組はスポーツの関係のニュースをアテナ五輪まで、アテネ五輪まで、
アテナってま
た、ね、アダルトビデオのレーベルかみたいな感じですね。アテネ五輪までですね、はい、お届けする番組でございます、はい、お届けするのは BJ と
ハンスです。
はい、ということで、はい、うん、そう、先週言い忘れたんだよ、
うん、
あのね、柔道のあれがあったじゃない、
はい、オリンピックの
選考会、ね、
はい、
あれがひどくてね、
どうひどいんですか、
変にショーアップされてんのよ、見なかった、
あ、どういう風なショーアップ、
びっくりするよ、こいつら何日迷ったんだっていう感じだよ、あの K1 みたいなの、
あ、
2人がバーって入場ゲートに来て、その横にこう、かがり火みたいなの炊いてんのよ。で、アナウンスが入るんだよ。なんとかかんとかの、田村亮かーとか言って入ってくるんだ。ああいうことをやってればね、
うん、
スポーツ見てる方が見るだろう的な、その、うん、なんて言うんですか、
うん、
スポーツ見てる人間を小馬鹿にしてるみたいな感じがね、すごかったのよ。
似合わないですよね、そういうエンターテイメント。色を強める柔道とかいうの、
いや、そうなんだよ、あのね、うん、あのこれ全部フジテレビのさ、バカバレーボールのせいだと思うんだよ、うん、ああいうことをやることでその競技の品じゃないけど、うん、それを落としてるってことに気づかないかねっていう感じがね、うん、すごいするんだよ、
そうですね、逆効とか、うん、逆効果
でしょ、そんなことするんだったら今までのルールでもいいから、うん、ブロー化したりだね、
うん、
だからプロ化って言ってもその、うん、そういうショーアップするんではなくて、うんうんうん、選手が試合に勝てばお金が入るっていうシステムを作ってあげて、例えば年間でシーズン決めてやっていくとか、うんうん、そんな方向に走れよっていう感じでしたよ、
うんうん、いや、そうなんですか、
びっくりですよ、かがり火の横から田村亮子が出てこらん大魔人かと思うよ、そんなものはバカじゃねえのっていう感じですよ、うん、何でもかんでもショーアップすりゃいいってもんじゃないと、うんうん
う
ん、
確かにね、
ねえ、うん、ちゃんと特に柔道なんてのはだからその、うん、武道としてあの人たち守ってきたじゃん、うん、
はい、
色付きの柔道着着ているのもすごい揉めたんだよ、
そうですね、
そんだけ揉めといてかかり火は OK かよっていう、うん、そのバカみたいなことはやめなさいっていうのはね、先週ちょっと言うのを忘れてました、うん、ね、
なんだかんだちょっと K1 を意識したっていう
でしょ、意識しすぎですよね、
うん、
そんなことで裾野広げようと言うんだったら、うん、例えば今 の, その吉田がいるじゃない、
ね、
これがあの今の柔道 の, その試合に参加できないんでしょ、うん、プロは、
そうですね、
はい、それ認める方がもっといいじゃん、
いい、ね、う
ん、そんなバカみたいなことやるよりはさ、うん、そこの本質を考えなさいっていうことですね、
逆にそういう風になっていくっていうのはちょっと柔道っていうのがなんていうのかな、品が落ちたって、まあ品が落ちたって、
そうだよ、
どうかっていうか、
それでキャスナーは
K1 に譲ってしまうっていうかね、
感じがね、
そんな感じしますよね。
それでキャスナーは前回の大会で何て言ったかっていうと、金髪はやめろとか言ったんだよ。何言ってんだよバカかっていう感じですよ、もう。いかに浸透です、私は、ね、
はい。
そんなことだったらそれなしで金髪の方がまだいいやんね。
ね、うん、
全然思うよ。
うん。
わけわかんない奴らが、
うん、ね、
はい、多いです。
はい。はい。ということで、うん、今週のニュース、うん、あのオリンピックのいろいろな話題が
入ってきています
、
はい、
まず早速ですね、
はい、
あのマラソンから行こうと思います、
はい、
これイギリスの方なんですけど、
うん、
ロンドンマラソンで、
うん、
一般参加のイギリス人女性が五輪代表を内定したという、
え、そうなの？
これがですね、あの18日に行われたそのロンドンマラソンで、うん、トレイシー・モリスさんという36歳の女性、
はい、
一般参加で、
うん、
がですね、自己ベストを1時間以上更新するタイムで、あのイギリスの代表に選ばれたということです。
すごいね。あ、だから一般参加マラソンもそのなんか選考レースの一つに入ってたってこと
ですか？入ってたってことですね。
はいはいはい、はい、
モリスさんはその、まあ、時間はですね2時間33分52秒っていう、まあ、平凡よりもちょっと 落ちるか
な、遅いかなっていう、うん、まあ、世界のトップレベル、うん、レベルから比べるとちょっと遅いかな、う
ん、ただそのイギリスの陸連の選考基準は2時間37分以内ならいいっていうことで、うん、
それで、イギリス人で最上位なら五輪が内定すると、だこの規定にぴったり合ってるの、うんうん、
しかもね、自己ベスト1時間以上更新する
したと。いや、これは正しいですよ。
これは正しいですよね。早いやつ側が
行くと。行くという。だからその先行レースっていうものがあって、うんうん、それに早くゴールしたものが行くっていう、うんうん、これが原点でしょ。
原点ですよ。なんか日本のね、その
そうなんだよ、あのネームバリュー的なさ、うん、前も指摘したけども、勝つために選手を選ぶんではないで、うんうん、選ばれた選手が勝ちに行くのがオリンピックなの
ね、うんうんうん、そうですね、
そこをネームバリューで決めるんだったらもう初めからそうしちゃえよって思うけど、うん、これは正しいですよ。
正しいです
ね。出てくるのかね。
いや、出てくると思います。あともう一人イギリスはですね、うん、ポーラ・ラドクリフっていう、
ああ、ラドクリフさんね、最速の、うん、高橋尚子の、うん、ライバル、
うんうん、あの人もまあ内定だと思うんですけど、うん、今ヘルニアで、
あ、ラドクリフか、
ちょっと体調、
あ、そりゃ無理だね、ヘルニアだと
だと無理ですか。今もうだいぶ前のことなんで、そのヘルニアっていうのが、まあオリンピックに合わせて
調整はしてくる、
調整してくるだろうと思うんですけどね。
腰、
あ、腰ですね。
腰はね、まあ、前から言ってますけど、治んないよ。
治んないです。
うん、未だに私おかしい。
まだおかしいです。
おかしい、だから腰がおかしいんではなくて、うん、足がおかしいの。
足がおかしくなる。
うん、だから神経を圧迫するじゃん、うん、それでどっちかっていうとその足とかに来るのよ、しびれとかが、うんうん、それが取れないんだよ。だからサッカーの選手ってヘルニアになって手術とか言うと、こりゃ
もう選手性、
ね、本当に直結するなって思う、うんうんうん、だからそれだったらよっぽどなんかないと厳しいという気がしますけどね、うんうん、
ああ、
ね、でもそれで復活してきたらすごいよ、やっぱ
すごいですよね。
おう、うん、どんな練習するんだろうとは思うんですけどね、うん、あ、なるほど ね、
ね、
こうでないといけないっていう感じですね。オーストラリアの例のさ、うん、
イアンソープも、ね、
うん、グダウさんも揉めてますけど、うんうん、まあ、前々からフライングのあり方についてはおかしいって言ってきたじゃないですか、うんうんうん、オリンピックでその 0.00 何秒のフライングを本当に取る必要があるのかみたいな話で、で、確かになんていうの、ソープがやったあれっていうのはおかしいと思うんだよ、うん、1回のあれで失格に、ね、フライングで失格になるっていうのは、うんうんうんうん、それはおかしいんだけど、はい、でも負けたのは事実だからね、うん、勝った人が行きゃいいと思うんだよ、うんう
んうん、確かに
ね、スポーツの世界ぐらいやっぱそうやって公平じゃないとというふうには思うわけですよ、うんうん、
はいはい、うん、はいはい、ということで、まずマラソンの話題で次がサッカーの、う
ん、はい、
今週行われましたアンダー23の、はい、ギリシャ遠征、
ギリシャ遠征、
ちょっと見てたんですが、うん、テレビで、
うん、
まあ、1対1で、
うん、
途中まではね、日本が先制して、
ほうほうほう、
田中達也のシュートが決まった、
はい、決まったの、ね、やるね、ウベパワー
シューなんです、
シュー
な
パワー、
はいはい、決まったんですけど、ちょっとなんていうのかな、まあ、海外の遠征っていうことで、うん、はい、芝があ
れあれだ、
あれあれっていうかね、まあ、そのアテネオリンピックの試合会場なんですけど、うん、その芝が日本よりも異常に長かったっていう、
あ、うん、芝が長いとあれだっていうよね、
うん、パスが回らないですよね、日本は大体もう短くして、うん、こうつなぎつなぎの展開
で、
うん、ホーム試合っていう風な感じなんですけど、うん、ギリシャが、うん、まあ、大体標準的にっていうか、オリンピックの会場ごとにはもう、うん、大体長い、日本よりも長い
長いと
芝にちょっと不慣れなとこがあるかっていうふうなのと、うん、まあ、あと審判ですね、
うん、
審判がなんか異様にロスタイムを
取ると
取る、そのテレビでやってたんですけど、
はいはい、
ロスタイムが5分、
5分
5分でもうそのテレビ局はもう試合が終わるかどうか、
うんうんうん、
その中継が切れるかどうかっていうところで、
は
い、ギリギリのところでギリシャに1点を入れられて、それ で、
そうだった
で最後まで見えなかったっていう、
なるほどね、
ふうなことがありました。
そうかそうか、 まあでもあれだね、さ、うん、その先に乗り込んでピッチの状態を確認しとくってのはすごい重要だもんね。
そうですね。うん。
だからそれで芝が長いなって思えば対策が立てられるし、そういう選手に心構えができるっていうのは、大きいね、
う
ん
うん。そうですね。
まあでも、この時期の試合は勝つ必要ないからね。
勝つ必要ないですね。
ここで勝って調子が良かったらオリンピックにコンディション合わせるのも難しいだろうから、ここはもう負けてもいいから、そのピッチに馴染むっていうか。
ピッチに馴染んで、雰囲気にも馴染んでっていう。
あて何馴染むっていう。あてねに馴染むっていうことがすごい重要だなということですね。まあ、今度の時の試合どうだったんですか ?3 トップ使ったんですか
3-4-3 だったかな。
3-4-3?
ですね。そうですね、3人。フォワード3人で、
はい、田中、
はい、平山も出ました。大久保も先発で、
あ、大久保も出たんだ。
うん、
なるほど、
はい、
どうでした大久保の動き
は。大久保はですね、見てなかったんですよ、その時。
あ、そうなんだ。
うん、まあまあまあかなって思うんですけど、
まあだから今はそんなにね、
そんなに
調子がいいっていう状態にする必要はないから、まあまあだからその3人とうまく噛み合ってればね、いいかなという。
はいはい、
なるほど、
そうですね。
まあこれで大久保で高原が入ってくるとかっていう話もね、
小野とかね、
話があるじゃないですか。
小野もはそのオリンピックでやりたいっていうふうなこと で、
ね、
はい、
高原入ってくるとちょっとあの宇部のさ、
うん、
高松くんだっけ、
うん、
の出番がちょっと少なくなるので、うん、私はできるだけ、
うん、高松も昨日っていうかね、この試合出てましたけど、高松もね、なんか J リーグで見てると結構ね、まあスーパーサブ的な存在で、
うん、
少ないチャンスで本当、うん、結構ものにするような
ことするよ、ね、だからやっぱりオリンピックの予選で、うんうん、あ、うまくなってきて成長してんなって思うね、うん、
成長してるなって思いますね。
だから田中もそうだし、阿部、
阿部、はい、
あの辺も成長が著しいね。
す
ごい嬉しくなるなっていう、だからこう予選を戦いながら成長してきてるっていう過程が今すごい出てるんで、いいかなっていう。
その時 の解説がラモスだったんですよ。
ああ、どうでした、どうでした。
いいですね、なんか解説
炎の解説、
あの炎の解説ですよ。
怒ってました、
怒ってました、
怒ってましたか。
なんであんなところでパスをだ、愛がこもってないっていう。愛がこもってないパス。
なるほどね、いいですね、
いいですね。
やっぱラモスの解説は好きですね、
好きですね。久しぶり聞きました、
そうですね、
スカッと。なんかね、今まで松木安太郎とかね、テレ朝系列の
ふわふわした
感じ、ふわふわした感じのね、
どうなんだっていう、セルジュエチゴと松木が微妙に戦ってたりみたいな、なんかそういうね、ふわしたもんじゃなくて、
なんか本当心がこもってるなっていう、ハートが伝わる感じ。
できたらラモスはね、A 代表の、
うんうん、
中継の解説をやってほしいなと、
あ、そうですね、
数入れてほしいなというふうに思いますね、
はい、
はい
はい、でということでですね、男子も、オリンピックに、出場が決まったんですけど、はい、女子の方がですね、うん、今、アジアの最終予選、
そうだね、これいつだっけ、
土曜日に、
明日、
そうですね、
明日か、
準決勝の、北朝鮮戦、
あ、
これに勝てばオリンピックに出られる。
これね、ぜひ見てくださいね、
はい、
女子のサッカーっていえど、うん、侮るなかれ、
うん、
いいね、うまいね、
うまいですね。なんかすごくシンプルに見えますよ ね、
シンプルだね、
うん、
カウンターしたいっていうイメージがあるよね、しっかり守って、
うん、
行くときにドンって速いスピードで行こうという、
うんうん
う
ん
う
ん、
でこうサイドのえぐりからもいいし、
うんうんうんうん、
フォワードもいいし、
うんうんうん、
でこれフォワードの選手、金髪の名前忘れたけど、この選手ってアメリカリーグで頑張ってたんだ ね、
はい、
でまあ、アメリカの女子リーグが今ちょっと休止状態なので、
うんうん、そうですね、はい、
日本に戻ってきてるみたいなんですけど、このあたりかなり、
うん、
男子同様可愛がってあげてほしいなと思います ね、
そうですね、う
ん、昼間は仕事を持って夜頑張って練習してる人たちなので、その J リーグ開幕前の日本の状況を見るようで、
うんうんうん、はい、
ここが踏ん張りどころだっていう気がします。
そうですね、
うん、頑張ってほしいですね。
北朝鮮がまた強くてですね、
そうだね、
今のところ全敗、日本の、
はい、でかいもの、
でかいですからね、
身長がでかいね、いい形の選手が多い、
うんうんうんうん、
だからやっぱり日本の選手ってやっぱ小柄なんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、その辺でちょっと辛いかなっていう気がしますので、はいはい、ぜひこの奇跡をね、
そうですね、
起こしてほしいなと、はい、J リーグも女子リーグ作ればいいのにね、
うん、そうですね。 J リーグのそのチームの中でもその女子のサッカーチームっていう風なのも、
読売とかでしょ、
読売とか、あとまあジェフ市原、
ジェフとか、
うん、あと浦和も作ってますけどね。そういうのもまあ作っていって徐々にその全国的に、
うん、にしていこう
していこうかっていう風に、まあ今その発展の段階のところですね。
だから女の子がサッカーするっていうのもいいと思うんだよね。
うんうんうんうん、
そうですね、そうやってこうサッカーが浸透していかないと、うんうんうん、野球って女の子がやること少ないじゃない。
ねえ、うん、そうですね。
ねえ、サッカーはできるから、うん、ぜひ女の子もやってもらって、うん、こう女性のこのプレイヤーも増えていってほしい、う
ん、増えていってほしいし、要は男子の国際試合でも、うん、主審とか女性の主審とか副審とかも最近出てきてます
からね。出てきてますからね、うんうん、頑張ってほしいなと思います。
はいはいはい、とそれからですね、もう一個、もう一個ってもう一個なんですけど、うんうん、オリンピックに、出場する日本の女子ホッケー、
おホッケーね、
ホッケー、
アイスホッケーじゃないやつ、ね、
アイスホッケーじゃなくてフィールドの
ボールでやるやつ、
はいはいはい、はい、がですね、まあ初出場なんですけど、強化費の目処が立たずに募金をしているという、
は
い、
うーわマジかよ
ですね。今その強化費がですね、まあ、3400万の予算を、希望しているということでなんですけど、その日本協会が出せるのが、3分の1程度だ、
1000万ぐらい、
そうですね、
うわ
ということで、まあ、事前のその1ヶ月前に、うん、やるそのオランダとの親善試合が中止になるとかいう風な、
あ、そうなの、
なかなかそのオリンピック前までの、まあ、練習試合というんですか、うんうん、まあ、調整ですね、そういう風なのの、まあ、ができない状態っていうのね、
これは考えないといけないね、うんうんうん、だから JOC とかもなんであの高いオリンピックのライセンスでさお金吸い取ってるのに、うんうん、そこをなぜ戻さないんだっていうか、ね、
分配していくね、うん、
仕組みがね、
がね、う
ん、詐欺だぜそりゃ。それとかトトとかさ、うんロトトか、
うん、トトね、
はい、ねえ、これの収益とかでさ、うん、緊急措置的でもいいから、うん、当ててやれよっていう気がね、うんうん、
そうですね、
しますがね、うん、
まあ日本でそのホッケーとかいうのはあんまり馴染みがね、うん、ないっていうのもあって、うん、まあそれまでも本当あの強化費の確保っていうのに苦労してきてですね、うん、日本代表の合宿の宿舎っていうのが大学の寮とか、あと海外遠征とかだともう選手個人個人でも5万円負担してもらおうかっていうふうな、
あ、うん、うわかわいそうだね、うん、考えないといけないね、
なかなかね、結構いろいろとテレビにね出るようなスポーツだったらね、そういうスポンサーもついたりとかいうふうなのもあるんですけどね、なんかあんまり日の目の当たらないとことか、まあスポーツだったら
あるけどね、うん、でもやっぱりそこを公平にしてやるのが協会だし、うん、その JOC っていう枠組みだろうと思うしね、うんうん、でやっぱりどんな分かんない競技でも日本代表だから、
う
ん、
そうですね、うん、
そういう苦労はさせちゃいけないと思うよ、
はいはい、
だから、ね、そのオリンピック全体の権利関係ですごい金が動くわけでしょ、
うんはい、
2000万ぐらいどうにかしてやれよと、
うん、
思いますね、
はい、
こういうのあれだね、スポーツ選手の高年俸の選手たちがさ、
うん、
お金ちょっと出し合ってかわしてやれないのにと思うよ ね、
そうね、
ローズとかその辺ばっかり取ってんだから寄付すりゃ非課税にでもなるだろうにと思うけどね、う
ん
う
ん、確かにね、
ローズが2000万って俺らたちで言うと2万円ぐらいのもんだと思ったよ。
そんなもんでしょうね本当に
払ってやれよっていうね、うんうん、感じがしますね、
うんうん、
まあでも本当このね、いろんな企業の皆さんとかもね、
うんう
ん、やっぱりスポーツっていうのは文化ですので、
うんうん、
ぜひ支えていただいてほしいなと思います、ね、
はい、
はい
はい、あとですね、その試合開催地となるアテネなんですけど、
うん、
オリンピックの入場券の4割が売れ残ってるということで、
うん、
なかなかね、アテネの方も大変なんですよね、
うん、
陸上競技場がまだ屋根がつけられなくって、
あ、そうなんだ、
開会式までには間に合わなかったり、
はいはい、
もう水泳の会場で、うん、本当は屋根をつける予定だったけどその予算が出てこないっていう、
出てこないと、
うん、
キツキツなんだ
キツキツですね、
そうか、なるほどね、
なんていうかその地中海の人たちのなんていうのかな、もう本当日本人みたいに まあ、その、オリンピックまでには何としてでも間に合わせるような雰囲気がないんですよね。
まあ、大体
やっていれば。大体やっていれば。
うん、ことなんか、うんうん、なるほどね。
うん、雨が降ったら、ああ、ダメだ
な。ダメだなっていうことで。なるほどね。
まあ、そんなとこなんで、でですね、いろいろと、そのオリンピックもですね、うん、競技別のチケットの価格っていう風なのがありましてですね、そのチケットの決勝戦の価格の、うん、でですね、うん、あるんですけど、陸上競技、
はい、
バスケットボールの、うん、種目が一番高くて300ユーロ。
ああ、そうだろうね、うん。バスケットボールはドリームチームで来るからっていうことだね。ね、うんうんうん、300ユーロ、どのくらい
だろう。ユーロだから、1ユーロが今だいたい130円。ぐらいだから3万9000。
それでも3万ぐらいなんだ、
うん、
まあ、全然安いっちゃう、
ね、4万ぐらいですね、
はい、4万ぐらいか、ああ、うん、なるほどね。
で続いて200ユーロの、新体操競泳バレーボール、
はあ、
うん、で180ユーロでボクシング、
ちょっと待って、バレーボールが高いの。
バレーボールが高いらしい、
ね、やっぱヨーロッパじゃ人気があるんだ。
人気あるんでしょうね。
アメリカなんかじゃすごい安そうな気がするけどね、うんうんうん、あ、そうなんだ。
なんかそういうところに結構ヨーロッパならではっていう風な感じがありますね。で、ボクシングの後に140ユーロでサッカー、テニス、120で水球シンクロ。水球も結構
人気なんだ。
人気あるんでしょうね。
だろうね、これで見るとね。うんうん、
でですね、まあ低いところでいくと、50ユーロで野球。
あ、
40ユーロで、柔道、テコンドー、トランポリン、
はいはい、
一番低い30ユーロでソフトボール、バドミントン、アーチェリーということで。
そうか、まあ、うん、まあ、しょうがないね。
しょうがないですね、うん、
もう私ちょっと心が痛いのが55 の、 はい、自転車トラック、
はいはいはい、
これがですね、うん、ちょっとあれだなと思って、
うん、
これね、
うん、
トラック、ヨーロッパロードレースは人気あるけど、うん、トラックピストっていうのはあんまり人気ないんだよね、はいはい、その協定みたいな、うん、競輪みたいなもんですよね、
うんうん、
ただね、
うん、
今年毎年ね、ロードで活躍してるデビッド・ミラーっていう選手がいるのよ、
はいはい、
この選手どんな選手かっていうと、うん、レースが始まるや否やもう一人で抜けていっちゃうっていうね、
うん、
単身こうアタックを繰り返して勝っていくっていう選手がいるんだけど、うんうん、はい、この選手がね、トラック競技でオリンピック狙ってるんですよ、ですごいスター選手なんで、これ50ユーロぐらいで日本であればぜひ私見に行きたいなと思ってるところなんですけど、
はいはい、
お、そうなのか、ちょっと残念だなという気がしますね、
はい、っていうことで、
なるほど、
まあ、以上オリンピックの、はい、今週の話題でしたね。
でございましたね、
はいはい、あとその後ですね、まあ、サッカー中心に挙げていきますけど、
うん、
先週お話しした、うん、イングランドのプレミアリーグのチェルシーの、
はい、チェルシー、
オーナーのアブラモビッチが、うん、まあ、イギリス一の大富豪である。
あ、
その資産がですね、約1兆5000億円。
うわ、個人資産が、
個人資産、一応銀行の預金っていうのは対象外。
あ、
っていうこと、
銀行預金が対象外なの、
銀行外の計算です。これは
建物とかそういうもので、
建物とかいろいろ不動産、まあ、株式とかいう風な
で1兆円、うん、すごいね。
すごいですね。
ロシア人なの、この人。
ロシア人です。ロシア人で、まあ、そのロンドンにで拠点を持っているので、はい。
なんか黒そうだね。
クラス。
まあ、なんかマフィアに繋がってるかなって感じがすごいです
ね。ちょっとそういう
ロシアマフィアっぽいよなっていう感じがね。見てくれもなんか、うん、なんか怖そうって感じがちょっとするんですよ。
はいはい。
お
はい。っていうことで、一応参考にハリーポッターの作者の J.K. ローリングが、
はいはい、
この中では91位。91位870億円。エリザベス女王が177位の500億円、うん、ベッカムが621位、130億円、
130億円、
イ
ギリスってやっぱ貴族とか持ってるんだね。
持ってますね、
金を。う
ん、そうですね、
おっかない国だね。
おっかない国だ。
そうなんだ、
はい、
すごいね、
はい、それからですね、あとベッカム、いろいろと、
うん、
浮気沙汰、
ああ、もうすごいですね、今、
今度は男と浮気してるんじゃないかということで、
ああ、模倣だった。
模倣じゃないか。
うん。
なんか、ですね、その、ロンドン市内で行われた、パーティーで丸刈りで出席したときに、
うん、
ジーパンの左後ろポケットに白と黒のバンダナを入れて、見えれるように入れてたのが問題となってたっていうことで、う
ん、それがなんかナイツなの、
なんかゲイ社会では僕は今日ボクサーショーツ、の下着をつけているよっていう風なメッセージらしい。
あ、そうなの？
うん、
そうなのから
しい
です。まあまあ、もともとイギリス人なのでね、うん、まあ、イギリス人っていうのはそういう感じっていうのは私の偏見ですが、うんうん、でもどうしてもなんか否めないな、
否めないなっていう。
ボクサーショーツだったらどうだって。
セックスアピール
だ。やりやすいんですか。
なんかホモの対象で、ホモの
ボクサーショーツが
らしいですよ。
はあ、ボクサーショーツってことはだからこうボコっていう感じを連想するんじゃないですか、男が。
でもぴったりしてるからトランクスとかの方が手は入りやすい。
ふえーっていう感じで想像するんじゃないですか。
うん、あのもっこりもっこりっていうか、
だとブリーフでしょ。
だとブリーフだよね。
なんかあるのかな。
でもやっぱなんかあるんでしょ、うん、そこにセックスアピールが、うん、そうか、そうです、ね、日本人もぜひ、
うん、
ちょっと気をつけておいて。
あ、まあよく言われるんですけど、あのベッカムがその眉を剃りを眉を剃って結構ね整えてるっていう風なのは、あれはイギリスではもうゲイの象徴だったっていう。
そうなんだ。
だから日本人も
なんか、日本もほとんどじゃないですか。
もうほとんどですよね。
それで今回のこれでもしてイギリス旅行したらもう一発的だっていう、
はい、やられちゃうよってい
う状態っていうことですね。
ですね。
あのね、実はね、私のね持ってたバスケット、私がオーナーのね、あのバスケットチームだったモンキーマジックっていう、まあ伝説のチームがあるんですが、ここの子でね、まあ今解散したんですけどね、ここの子でね一人イギリスに留学した子がいるんですよ。カメラマン志望で帰ってきたんですけどね、きっちり掘られてました。
あ、やられたって。
もう言動がおかしいのよ。あの、アウト。あれねっていう感じで、詳しく話聞くと、もうきっちり
やられて掘られた。
掘られたって感じでした。だから、あのイギリスは気をつけた方がいい
ですね。気をつけた方がいいですね。はい。わかりました。うん、あと、またサッカーなんですけど、マラドーナ。
ああ、これね、ちょっと激震が走ったということで。
肺炎も併発して、長期入院になる。
一時はねちょっと危ないんじゃないかって言われてまして、でもね、この人も本当死に時っていうか引退時っていうか間違ったね、
間違ってたかな。で
やっぱね、あの伝説のゴール、あの前後できっちりやめてりゃよかったんだけど、もう晩節を怪我してしまったという感じで、
怪我っていうか、あの、まあ、精神状況的なのがね、
この人イタリアに住んでるの？
今イタリアらしいです
けど、ね、そうなんだ。だからイタリアってやっぱりそのメディアがスポーツ選手に対する攻撃が厳しいのかね。あの前私やりましたけど、パンタニーもそういう傾向がすごい強くて、その薬物に手を出してみたいな感じっていうのがあったから、ちょっとやっぱそういうのがひどいのかなとは思いますね。
はい。それからですね、大リーグで、今話題になってるのが、あのニューヨーク・ヤンキース、去年までいたあの
クレメンス、はい、ピッチャーですね。
あのクレメンスもう去年で引退する
言ってたよね、
っていう風に言ってたんですけど、あのヤンキースの試合が最後になるのが悲しいっていう風な引退の弁を語ってたんですが、いきなり今年はアストロジに帰って、今のところ3勝0敗で防御率 0.87
すごいじゃないですか。引退どころの話じゃないよね。
この嘘つき野郎っていうことで、アメリカのスポーツメディアでは
言われてる
の、言われてます。
なんだろう、やっぱり、なんだろう、ブラインステあの ステーナーだっけ、
ブレインスタイナー、
ブレインスタイナー、あのオーナーとかの折り合いとか、やっぱそういうのあったのかな。
やっぱですね、オリンピックが関連してるんですよ。
ああ、ですよね。だから、メジャーオリンピックに出たかったんでしょ。
出たかったんですね、
クレメンスが。
あのメジャーで出れないんだったらもう引退して出たいっていう、
オリンピックに出たいっていう意向があったと。ただそれもダメになったんでしょ。
そうですね、
まあそれでっていうことなんで、まあでもそれだったらしょうがないねっていう感じはね、するなと。だから出してやればいいのにね。
出してやればいいんですけどね、
そこまでやるんなら。だからまあ前々から言ってますけど、今年日本が大差で勝つことですよ。
そうですね、
アメリカに。そしたらもう間違いなくメジャー総力戦で来ると思うんで、
はい、
だから日本も総力戦で出て誰かがだね、うんうん、まあアメリカの野球っていうのも大したことなかったっすよぐらいのビッグマウスをかましとけば、
うん
うん、絶対次出てくると思うん で, いいで、ねうんはい、それやっぱ引っ張り出したよ。
そうですね、
うんはい、あのワールドカップがね、うん、野球は
野球版もワールドカップっていう風な構想が今
あるけど ね, ね、そこはいまいちやっぱきっちり乗ってこないっていうのは、うん、やっぱ世界大会があるっていうのはすごい意味があるから、うんうんうん、頑張ってほしいなと、ね、
はい、はい、それから、今週のくたばれ、
はい、
こうやれ
こうやれ、
がまああるんですけど、うん、札幌南高校、
うん、
甲子園出場しましたとこなんですけど、
うんうん、
そこの野球部監督が、うん、ですね、売春で逮捕された
、やっちゃったね、
やっちゃいましたね、ですね、2万円渡す約束をしながら、
うん、
実際には5000円しか支払ってないっていうまたケチくさい
ケチくさいね、それも
ね、
それもどうなんだよ、
やるんだったらどうたら
ないっていうなんやめよ
そういう問題じゃないかもしれないけど
それもさらにみっともなくに輪をかけてるね、これは、
うんうん、
まあ、そうなの、
はい、
これどうなんだろうね、選手とかもどうなるんだろう、うん、出場停止とかになっちゃう、
まあ出場停止っていうかね、まあ夏はちょっと無理、
無理だろう ね,
うね、
勝ち残っても無理なんだろうか、
うん
うん
うん、
まあ、これはね先生の問題なので、高野連側もそういう判断をするかどうかはよくわかんないですけどね、やっぱり高野連のやっぱ団体主義的なね、
うん、
ことはさ、はっさっさとやめて、
うん、
喧嘩があったとすれば、
うんうん、
その選手が出場停止だっていうのはわかるけど、うんうん、そうじゃなければ出てもいいじゃないかって、うん、もう本当に思うけどね、
はい、はい、
はい、
はい、それからですね、
はい、
また復活しました、今週のしねしねなですね、
またギャギャ言ってます、
ギャギャ言ってますけど、結構今回は正論
正論なの
なことを言ってですね、うん、大英の、
うん、
あのいろいろと問題になっています、
高塚さん
、ダイヤモンド社に、の社長
に な,、ね、
なるということで、うん、あのまあ大英のその社長を辞任しろとかいう風なね、大英側とのいざこざがあってですね、その鍋常がですね、鍋常がですね、我々12球団の一つである球団の人事で、経営権を左右することにを勝手に決めつけられることを黙って見過ごすわけにはいかないということで、まあね、その緊急オーナー会議を開く用意がある他ですね、日本プロ野球機構からの大英の球団除外も辞さない、
これどういうことなの、だから、高塚さんがダイヤモンド社の社長になったよね、
うん、
でこれ当初は、
うん、当初はその高塚さんはダイヤモンドと、うん、とその大英の、うん、まあ、社長も兼任
するって言ってたよね、
うんうん、
でこれに対して大英側がやめろって言い出したの、
う
ん、
そうですね、
だから兼任は認めない、兼
任は認めないってい
うことなの、
うん、
で、うん、それに対して鍋爪が文句言ってるの、
う
ん、
そうです、
だから大英が勝手にそんなことすんじゃねえっていうか、うんうんうん、高塚さんがそう言ってるんだとそれもありじゃねえかみたいなことを鍋爪が言ってる、
はい、
あ、そういうことなの、
あ、
それだったら分かる、
ね、分かりますね、
では確かに
確かに、
うん、そうですね、う
ん、はい、はい、っていうことで、
たまにまともなこと言うから立ち悪いよね、
立ち悪いですね、
あの悪いこと言うんだったらずっと悪いこと言ってくれてりゃいいんだよね、
ただちょっと引っかかるのが日本プロ野球機構からの大英球団除外っていうの
な
の、
そうだ、ね、
ただそいつに、ね、うん、決めるっていうことは、
権利はねえだろうっていう、
お前がプロ野球を日本プロ野球を引っ張ってるわけじゃない
よっていうね、う
ん、
そこはあるね、
うん、
もうでも大英ちょっとひどいですね、
そうですね、
あの国防といい、
うん、
ちょっとこうお家事情がやっぱね、うん、悪いので、
うん、高塚さんもねすごく大英そういういざこざがありながら頑張って
たよ ねで優勝で、
優勝、
うん、ね、導いて、うん、
はいはい、
で頑張ってきたのにっていう感じで、やっぱこの中内のせがれが悪いのかな、
かもですね、
なんかね、
なんかね
っていう気がしますね、
うんうん、
そうか、まあ大江さんはっきりしないと、はい、あの福岡でも本当に愛されてる球団なので、
う
頑張ってほしいですね。
はい、
だからパ・リーグがちょっといい感じになってますね。いい感じっていうか、その地域密着っぽくなってきてるじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
ダイエー、札幌、
日本ハムに
とかね。
ですね。はい。
ああいう形で根付いていくといいね。
うんうんうん、そうですね。
ねえ、
うん。
だからロッテとかさ、ああいうところもどこ違うところでフランチャイズで行っちゃえばいいのに、
うん、ロッテもね、まあ今、あんまり目立たないんですけど、千葉の方
で。千葉でしょ、
うん、
でもさ、埼玉と近いじゃないですか。
まあね。
埼玉だったら、ライオンズがいるので、
うん、
どっか、東北とかとか、
そうね、全然ね、地方を分散してね、地方のね、活性化につながるようなね。
そうなんだよ、うん。どっか四国行ってくれよって思うんだよね。うんうんうん、サッカーでもいいし、
うんうん、
野球でもいいから、うんうん、四国のチームって一個欲しいなって思うんですよ。
ただ、プロ野球とかそういう球団を呼ぶのに結構お金がかかるっていうの
がありますね。あるんだやっぱりね、なるほどね。
はいはい。
はい。
ということで、まあ来週の、来週っていうかね、今後のスポーツの予定で、今もやってんですけど、その、はい、オリンピック関連では水泳の、
うん、
日本選手権の水泳競技大会があり
ますね。あ、はいはいはい。女子の前回の連中がちょっと今、総崩れというか、
うん、
世代交代がされてる、
うん、そうですね。はいはい。
いうことみたいですね。
はい、あとですね、まあサッカーも、オリンピック代表とギリシャ、今ギリシャ行ってやってるんですけど、
うん、
その試合も、土曜日ありますし、
うん、
日曜日には、あの A 代表が、今半東欧の方に行ってハンガリーとやりますし、あとチェコも、
うんうん、
チェコの方がですねフル代表ベストメンバーを出してやるっていうことで、日本代表がね、中田がちょっと怪我して十分じゃない、
股関節のなんか、
うん、そうですね、うん
う
んうん、らしくってなかなかベストメンバーで揃えられないということですね。
なるほど。
はい。それからまたサッカー関連で、あとスペインのレアルマドリードとバルセロナのクラシコ
を
伝統的な、
はいはい、
試合がありますんで。
なるほどね。
はい。
バルサ対、
そうです、
ね。今バルサってあれがいるのかいね。ロナウジーニョいるのか。
ロナウジーニョは、はい。
あの人やっぱいいね。
いいですね。すんごい。
すごいなって思うね。あのトリッキーなっていうか、
うん、
細い体で、
うん、
すげえなーっていう選手だね。
もう得点力も
ある、ね、あるよね、
うん。あれで結構今バルセロナが好調に。
好調だもんね。
うん、今まですごい低迷ムードだった
んです。そうだね。あのブラジル、うん、俗に言うブラジルタイプのすごいいい選手ですよね。
そう
だね。久々、
う
ん、ブラジルのタイプって言っても、ああいう選手ってあんまりいなかったから、久々出てきたなっていう感じで、
はい
うん
は
い、気をつけないとロナウド負けちゃうよっていう、ね
は
い
うん、
感じもします。
それと、まあ忘れちゃいけない、あの女子サッカーのオリンピック予選がありますんで、
は
い、明日ですね。
これを放送してる、これもギリ間に合うかな、
うん、
明日アップなので、
はい、
だからこれ聞いてる人は今日っていうことですよね。
うん、そうですね。
はい
はい、
頑張ってほしい
なと。頑張ってほしいと思います。
はい、
はい、
思います。
はい、ということで、スポルトですね。
はい。
はい、お伝えしたのはハンスと
BJでございました。はい、また来週。